でも何十年も前の話になるんですけれども、聖書の学び会に来られた方が、私はイエス・キリストの復活を信じることができないと、そのようにおっしゃっておられました。イエス・キリストが自分の十字架で自分のために死んでくださったことを信じることはできるけれども、しかし復活は信じられない。確かに死んだ人がその死から蘇ることは常識的には信じがたいことと言えるでしょう。しかしイエス・キリストはその死から完全と肉体を持って蘇られました。でなぜこのことが我々信仰者にとって大切なのかです。イエス・キリストの復活は我々クリスチャンの信仰の核心であり、また土台であるということが言えます。で今日私たちはこの礼拝のこの時間に、復活がどれほど私たちにとって重要であるのかということを見ていきます。でこのことを通して、願わくばここにいらっしゃる信仰者の皆さんが今日生きていくための希望をしっかりと持ってくださること、そのことを願うわけです。なぜ復活が重要なのかを学ぶことによって、あなたが今日生きる希望を持ってくださること、そのことを願ってやみません。さてこのイエス・キリストの復活なんですけれども、この復活は次の2つのことの確実性を保証するものです。これら2つのことは間違いないとイエス・キリストの復活は保証してくれます。その2つは何かというと、1つは我々キリスト者の希望です。私たちに与えられている希望、これは間違いないと、確実に与えられるんだという、そのことを保証するわけであり、もう一つは我々クリスチャンに与えられている力です。力です。確実にそれがあなたに与えられているんだということを保証するわけです。どういうことか一緒に見ていきましょう。まず私たちクリスチャンに与えられた希望、これはただの淡い希望で終わってしまうんじゃなくて、必ずそのようになるということです。皆さんに質問ですけれども、我々クリスチャンが持っている希望って何ですか？いろんな希望が確かに聖書の中には記されていますけれども、少なくとも私たちが持っている希望っていうのは、イエス様がおっしゃったように、私は蘇りです、命です、私を信じる者は何です？死んでも生きるのです。私クリスチャンに与えられた希望でしょ。たとえ私の肉体が滅んでも、私はそれで終わるんじゃなくて、神と共に永遠を生きるんだ、死んでも生きるんだという希望です。今の私たちがその希望を持っているだけじゃありません。クリスチャンたちの歴史を振り返ってみるときに、その希望が彼らをその信仰者として推し進めていきました。どんな迫害があっても、彼らはこの希望によってその信仰に立って歩み続けていきました。至るところにその奇跡が残っています。で、なんでこのイエス・キリストの復活が、じゃあこの希望の確実性というものを保証するのかって、それはこういうことなんです。皆さん、イエス・キリストがあの死からよみがえってきたことによって、イエス・キリストが誠の神であり、また約束の救世主であるということを証明なさったからです。世の中に、またこの歴史の中で、たくさんの宗教家は存在します。たくさんの宗教を始めた教祖もいます。しかしイエス・キリストは宗教家でも教祖でもなかったんです。一体彼は誰だったのか。彼ご自身の証言を私たちは聞いてみる必要があります。一体彼は自分のことを誰だと人々の前でおっしゃっていたのかです。イエス・キリストが十字架にかかる前、まさに先週私たちはその受難週を通ってきたわけです。イエス・キリストは十字架にかかる前に、大祭司カヤパによって質問を受けています。 で、こんな質問です。大祭司はイエスにこう言います。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか答えを言いなさいって。大祭司はイエスが何を言うのか、それを期待してました。でもそれはそれを聞いて信じようとしていたわけではありません。なんとかイエスキリストのうちに落ち度を見出して、このイエスを処刑しようと願ってたわけです。何をしても彼が処刑に値するような罪を犯していないので、それを見出すことができないんで、それでこういった質問をイエスにぶつけるわけです。あなたは神の子キリストなのか。キリストというのは救世主の話です。救い主の話です。ですから彼が聞いた質問は、あなたは神の子、人となった神なのか、救い主なのか、そのことを問いかけたわけです。イエスはこう答えています。マタイの福音書の26章の64節のところに、あなたの言う通りですって、あなたの言う通りですって。イエス様はご自分が人となった神であり、そして約束の救世主キリストであるということを明言なさった。またこの出来事の前もそうでした。人々はイエスの話を聞いていて、ある時イエスを石打ちにしようとするわけです。石打ちというのはその当時のユダヤ人たちが取った処刑の方法の一つです。その時にイエスが彼らに対して質問するんです。どの技のためにあなた方は私を石打ちにしようとするのか、処刑しようとするのかと、このように問いかけた時に彼らは言ってます。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。で、これらのことが明らかにすることは何かというと、イエス・キリストご自身は自分が人となった神であること、キリストであるということをはっきりお話になってらっしゃった。しかもイエス・キリストの証言を聞いていた者たちはイエスが言っていることを正しく理解したということです。イエス様はご自分が誰であるかを隠していらっしゃったのではありません。イエス・キリストは、私は人としてこの世に来た神であること、創造主なる神であること、全知全能の神であること、唯一まことの神であることを明らかになさり、そして同時に約束されていたメシア、キリストである、救世主であるということを明らかになさったわけです。またイエスについての証言を見るならば、実はイエス・キリストは十字架に実際にかかっていく前から、これから自分の身に何が起こるのかを弟子たちにお話になってらっしゃいました。少なくとも福音書の中を見るならば、4箇所にこのあと私は殺されるけれども3日後によみがえるんだということをお話になってらっしゃった。まだそういったことが起こっていない時にです。イエス・キリストは殺されるけれども3日後によみがえると、十字架につけられるけれども3日後によみがえるんだということをお話になってた。マタイの17章の23節にも、20章の19節にも、マルコの10章の34節のところにも、そしてルカの18章の33節のところにも。私たちなんてこれから何が起こるのか、明日何が起こるのか予測することもできません。イエス・キリストはもう何が起こるのか、そのことをちゃんとご存知であって、そのことを弟子たちにお話になってらっしゃった。で、この弟子たちにお話になったこの内容ですけれども、本来ならばユダヤ人たちが、特にユダヤ人たちの中でも教師たち、ユダヤ教の教師たちがこの話を聞いたときに、本来なら彼らはあることに気づかなきゃいけなかったんです。それは何かっていうと、この方は約束されていた救世主だということに気づくべきでした。なぜかっていうと、旧約聖書の中にはちゃんと我々人間を救うためにこの世に来てくださる救い主についての記述があるからです。例えばダニエルという預言者はこんなことを言っています。油注がれたものは断たれる、殺されるって話です。 ダニエルの9章の26節のところに、イザヤ書の53章の5節のところには、彼は私たちの背きの罪のために差し通されること、殺される話です。ですから確かに救世主が来るんだということは、創造の初めからそのことを神は人々に教えてらっしゃった。アダムとエバが罪を犯した後、救い主が来るということを教えてらっしゃった。そしてそれを教えるだけじゃない、その救世主がどのように罪の許しを成し遂げるのか、どのように救いをもたらすのか、そのことも明らかにしておられたわけです。救世主は殺されるんだって。しかし殺されて終わってしまうんではなくて、救世主はその後よみがえるんだって。詩篇の16編の10節にはこうあります。私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにならないって。何の話かって、死んだままにとどまるんじゃない、そこからよみがえってくるっていう話です。ですからイエス様が、この後私は殺されるけど3日後によみがえるんだということを話されたときに、イエス様はこれから起こることを、そして実際に起こったことを前もっておっしゃったんですけども、それだけじゃない。そのことを通して、このイエス・キリストこそが約束されていた救世主だということを明らかにされたわけです。イエス様はご自分が人となった神であること、そしてキリストなんだということを明確に人々に伝えられました。またイエス・キリストのその歩みを見ていた弟子たちも同じように証言するわけです。ペテルという一人の弟子は、使徒の働きの2章の中で24節に、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせましたと、このようにエルサレムで人々の前で語っておられます。神はこの方を死の苦しみから解き放ったって、よみがえらせたって。同じように使徒の働きの2章の32節にも、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですって。イエス様がただご自分が誰かをおっしゃっただけじゃない、イエスを見てきた弟子たち、彼らはイエスが十字架で死ぬ姿を見てました。そして実際にその墓から3日後によみがえってきたイエスを彼らは見たんです。そして彼らは人々の前でその証言をするわけです。パウロも同じように、神は主をよみがえらせましたとコリント第一の6章の14節でも語っていますし、またアグリッパ王様の前でパウロが証言するときにこんなことを言っています。キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってと。こうしてパウロはアグリッパ王の前で、このイエス・キリストこそ、死んでよみがえってきたイエス・キリストこそが約束の救世主なんだということを明らかにしました。またパウロがコリントの教会に宛てて送った手紙の中でこんなことを言っています。よく皆さんご存知かと思いますけれども、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたこと、つまり私も信じたことであって、次のことです。コリント第一の15章の3節です。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいますって、こんなことを言ったわけです。パウロは最も大切なこととして、あなたたちに伝えたいことはこういうことだって。イエス・キリストはあなたたちの罪を負って十字架で死んだこと、そしてその後墓に葬られたこと、そしてその墓から約束通り3日後によみがえってきたこと、そしてイエスがただよみがえったと誰かが言ってるんじゃないと、実際に私たちの前に現れて私たちそれを見た。イエス・キリストは500人以上の人々の前に現れて、何人かもうこの地上での生活を終わってしまってるけれど、まだ生き残ってる人たちの中にその復活を目撃した者たちがいるんだって。ですからこうしてイエス・キリストの弟子たちが、確かにイエス・キリストは十字架で亡くなったけれども、その後よみがえったんだということを証言しました。ですからね、皆さん、 聖書が私たちに教えてくれていることは何かというと、イエス様がおっしゃっていたように、彼が人となった神であり、そして約束されていた救世主だ、そのことすべてを証明した出来事、それがこのイエスの復活であったと。イエス・キリストが十字架におかかりになるときに、あなたたちすべての罪を負って私は身代わりとなって死ぬと。そしてイエス・キリストが十字架で亡くなった後、今も墓の中にいるんだったら、彼は救世主ではなかったんです。彼は言っておられたように人となられた神ではなかったんです。なぜかというと、彼はこの死に打ち勝つことができなかった。神というのは我々を作っただけじゃない。命を与えられた存在です。この自然界の中で命あるもの、その命がどこから来たか。神によって作られたんです。神というのは命の源です。イエス・キリストは確かに十字架にかかって死んでくださった。あなたのすべての罪を負って。しかしイエス・キリストは約束通り3日後にその死から蘇ってきた。それによってこの方には命があること。この方こそが命の源であること。つまりこの方こそが神だということを明らかになさったんです。そしておっしゃっていたように、人となった神であるとともに、私たち罪人を救うために神が約束してくださっていた救世主なんだ。そのすべてを証明したのがこの復活であったんです。だから我々の信仰っていうのはこの復活に立ってるんです。復活という事実があるから、私たちはこの方こそがおっしゃっていたように神でありキリストであると信じるものです。ですから私たちの希望っていうのは、誰かから何か聞いて慰め、心が慰められたから、それに一生懸命しがみついてるんじゃない。歴史的な事実に基づいてるんです。キリストは十字架で死んだ。そして3日後に約束通り、その死から蘇ってきたんです。確かに今日我々はこの復活祭ということで、キリストの復活をお祝いしています。でもなぜ私たちは毎週日曜日に集まって、礼拝捧げてるかって、イエス・キリストが蘇ったことを記念するからです。聖書が教えているように、週の初めの日にイエス・キリストが蘇った、そのことを記念して私たちは何千年にわたってこの週の初めの日をイエス・キリストの復活を記念して祝うようになったんです。このキリストの復活が私たちに、私があなたに与えた希望はただの希望ではないと、確実にその通りになるという、その保証を私たちにもたらすんです。皆さんも覚えてらっしゃるように、御言葉の中に、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたと。その後何です?それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、何です?永遠の命を持つためである。永遠の命を持つためであるって、その約束を主は与えてくださった。そしてこの約束が確実だということ、間違いのない真実だということをイエス・キリストは十字架と復活で証明してくださったんです。ですからイエス・キリストの十字架復活がなぜ重要なのかって、まさにこのイエス・キリストの復活というのは我々の希望がただの希望で終わらないということ、確実にその通りになるんだという、そのことを保証するわけです。で、二つ目に続いて見ていきましょう。イエス様の復活というのは我々クリスチャンに与えられたその力を保証するものです。あなたには力が与えられている、そのことを保証するものです。今日のテキストはローマ人の手紙の6章のところですけれども、そこを開いてくださいます。ローマ人の手紙の6章です。6章の3節のところにこのように記されています。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかって、こんなふうに書かれています。はい、まずここでパウロは最初に何を言っているかというと、クリスチャンたち、本当のこの救いに預かったクリスチャンたち、彼らに対する説明がまずここにされてるんです。クリスチャンってどういう人たちなのか。見ていただきたいのは、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちはと書いてます。 キリストイエスにつくバプテスマを受けたって。このつくという言葉なんですが、この前置詞の意味は何々の中へという意味です。何々の中へと。ですからキリストイエスにつくっていうとキリストの中へという意味です。確かにそうすると日本語としては非常にこう不自然な、そういうことになるので、こういうふうに訳されているわけです。でもこの箇所が私たちに明らかにするクリスチャンとはこういう人たちである、つまりクリスチャンの定義ですけれども、それはどういうことかというと、キリストの中に入ったもの、つまりキリストと結ばれた者たち、キリストと一つにされた者たちなんだということを説明するんです。言い方を変えれば、主イエスキリストと特別な関係に入れられた者たちです。覚えていらっしゃいます、皆さん。その名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。人間はみんな生まれながらにサタンの子供であると言っています。でも私たちはそこから生まれ変わって神の子供とされたって。そのような特別な関係といられた。パウロはこんなことを言っています。エペソ人の手紙の2章の中で、以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによって、キリストの血によって近いものとされた。かつての私たちは神様から遠く引き離されていたって。神に背を向けて好き勝手な歩みをして、サタンを喜ばせる生き方をしてきたって。神から遠く離れていた私たちが神の一方的な恵みによって神に近いものとされた。今私たちはこうして神の前に近づくことが許されています。清い正しい神の前に立つことが許されている。それはなぜか、神が私たちの罪を許してくださり、神の前に立つことを許してくださったから。それだけじゃないです、皆さん。今神がどこにいらっしゃるのかって、どこにいらっしゃいます？信じたあなたのうちにいてくださる。どれほど神が私たちの近くにいてくださるのか、私たちのうちに内住してくださって、あなたのうちに聖霊なる神が内住してくださってるって、そのような特別な関係にあなたを置いてくださったという話です。ですからクリスチャンというと、クリスチャンというのはキリストと結合した一つにされた者たちだって。それが証拠に、このローマ人の手紙の6章の5節をご覧いただきますと、こんな言葉が使われています。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてという言葉が出てきます。この継ぎ合わされるという言葉は、連なるとか結びつくという意味です。ちょうど枝が幹につながるように、私たちは主と結び合わされたということを言うわけです。皆さん思い出しません？私はブドウの木で、あなた方は枝ですとイエス様おっしゃった。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びますって。当たり前の話ですよね。たくさんの実を実らせようとしたら、その枝は幹につながっていなきゃならない。枝だけで実を実らせることはできません。幹につながっていなきゃいけないと。私たちは幹である神につながったって、神と一つにされたんだ。そのことをパウロは私たちに教えるわけです。ですからまず覚えておくことは、クリスチャンというのはこのように神と特別な関係に入れられた者たちだって。神と特別な関係を持つ者とされたということです。さあ、その上でパウロはそのことについてより詳しい説明を加えていっています。もう一度この6章のところをご覧くださいます。3節のところに、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆と書いてます。例外ありません。その後です。その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかと書いてます。その死、つまりキリストの死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかって。確かに私たちは神様と特別な関係にいられたんだと教えています。その上でパウロはどんな関係なのか、私たちがいられた関係というのは、まさにイエス様が十字架で亡くなったように、 私たちもその死に預かる、つまりイエス様と共に死んだものなんだということを言うわけです。でそのことを4節にも続いてパウロは教えるんです。ご覧ください、4節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたと。死に預かるとか葬られる、こういう言葉が繰り返されています。なんでこういうふうに表現したかっていうと、パウロが言いたかったのは確実に死んだことを明らかにするんです。死だけじゃない、葬られたっていうことを言うことによって仮死状態にあるんじゃないと、眠ってるんじゃないと、確実に死んだということです。二節を見ていただくと、罪に対して死んだ私たちがと書かれてますし、この3節から23節を見るときに、この6章の終わりまで見たときに死について16回も出てきます。つまりパウロが言いたかったことはこういうことです。神と特別な関係にされたクリスチャンたち、あなたたちはイエス様が十字架で死んだように、あなたたちも死んだんだということを言うわけです。あなたたちも死んだということです。パウロはこのように言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのです。ガラテヤの2章の20節のところです。つまりね、神に逆らい自分勝手に生きてきた私はもう死んだということを言っているんです。神の敵として生きてきた私たちはもうイエス・キリストと共に十字架に貼り付けにして死んだということを言っているわけです。なぜかというと、クリスチャンというのは新しく生まれ変わった人たちなんです。これまでと同じようには生きない者たちなんです。続けてこの6章をご覧いただきたいんですけれども、こう続きますでしょ。私たちはキリストの死に預かるバプテスマ、イエス様と共に死んだ者たちである。同時に我々はイエス様と共によみがえった者たちだって。4節のところにそのことが出てきます。それはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。続けて見てくださいね、5節。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからだ。私たちの古い人がキリストの方に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。パウロが教えているのは、クリスチャンは確かに神と特別な関係になった。どういう関係かって、今までの神に逆らってきた自分は十字架で死んだんだと。そしてイエス・キリストが蘇ってきたように、私も新しくされて、そして新しい人生を生きる、そのような歩みをするために、私はイエス様と共に蘇ったんだと。私たちは新しい歩みをすることができる人として生まれ変わったんです。今その後しばらくしてから我々それ見ていきますけれども、ちょっと皆さんにこの4節のところをもう一度戻っていただいて覚えていただきたい御言葉があるんです。それはこの4節のところに、キリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたと書いています。この栄光という言葉なんです。でこの栄光という言葉はこの2つの意味を持っています。1つは神様の無限の偉大さ、また美しさ、また完全さ、神のその偉大なその威厳を表す言葉です。神がいかに偉大なお方であるかということを表す言葉です。また同時にこの栄光という言葉は神の全能の力を表す言葉なんです。神が全能のお方である、当たり前でしょ。神と呼ぶにふさわしい方に何かできないことがあったら神じゃないんです。 どんなことでもおできになる。だから神なんです。ですからこの栄光という言葉が表しているのは神様のその全能の力なんです。死にも勝る偉大な力を持ってらっしゃるお方、たとえ我々人間が立ち向かうことのできない死であったとしても神にとっては障害でも何でもないって、どんなことでもできる全能のお方である。イエス・キリストはあの死からよみがえらされた。神にとってはいともたやすいことです。それほど神には力があるんだということを聖書は私に教えてくれるんです。じゃあその力があるんだということを教えた上で何を言ってるか見てくださいます。キリストが道の栄光によってその道からによって死者の中からよみがえられたように、今度私たちの話になるんです。父なる神がイエス・キリストを死からよみがえらせてきた、それほど力があるんだって語った後で、私たちも命にあって新しい歩みをするためだって。つまりここでパウロが教えることは、新しく生まれ変わった私たちに与えられたその力というのは、神がイエス・キリストを死からよみがえらせてきたその力なんだと。その力がまさに信仰者であるあなたに与えられているんだと、この4節でパウロを教えるわけです。命にあって新しい歩みをするためだって。非常にこの命にあって新しい歩みというこの日本語にこういうふうに訳されているんですけど、例えばこれを言語にもっと忠実に訳書したらちょっとおかしな日本語になるんですけど、こういう意味です。命の新しいとか、生活の新しいとか、生き方の新しいという、そういうふうに言語を直接訳すとここはこうなるんです。つまり何をパウロが言ったかというと、救いに預かったあなたたちは今までとは異なる生き方をすることができるという話です。それが可能になったんだというんです。それがクリスチャンたちだというんです。今までとは同じことを行うんじゃない、今までとは異なる生き方ができる、そういう人がクリスチャンだというんです。でなぜか言いますよ、これも皆さんよくご存知です。何回も我々学んだところなんですけども、イエス・キリストを信じることによって、この救いに預かることによって、救われた人たちには神は新しい心を与えてくれたと書いています。エゼキエルの36の26のところに、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授けるって。つまり救いっていうのは、神がその人の心を全く新しくしてくださる。あなたの心を新しくしてくれることです。心が新しくなるから、神の掟に従って生きていくという、今まで全く関心もなかったことを行い始めていくんです。ですから今のエゼキエルの36章の26節に、新しい心を与えると書かれてあった。その後27節には、私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせろと書いています。つまり救いっていうのは、神が新しい心をくださったゆえに、新しい願いを持って新しい歩みをしていこうとするんです。これまで全く関心を持たなかった、神の教えに従っていこう、神が喜ばれることを成していこう、そういう人へと作り変えられる話です。またコリント人の手紙の第2の5章のところでは、17節には、新しく作られたものという、そういう言葉を使ってクリスチャンを表現しています。我々クリスチャンというのは新しく神によって作られたんです。ガラテヤの6章の15節には、新しく創造されたものであるって。またエペソの4章のところでは、新しい人であるって。なんでこんなことを皆さんにお話したかっていうと、皆さんにぜひ聖書の教えている救いというものを正しく理解していただきたいからです。何度も私たち学んできたように、ただ私は自分のこれまでやってきた生活をこれからも継続していきたい。ただし、死んでから先のことが不安になるから、だから天国の切符をもらいたいと。それは聖書の教える救いではないということです。聖書の言ってる救いっていうのは、イエス・キリストを信じるその人を根底から生まれ変わらせるものです。 その人を新しく作り変えるものです。新しい願いを持って生きる人へと生まれ変わっていくんです。ちょっとエペソビトの手紙で4章今開きました、言いましたけども、もしお開きになることができたら4章を開けてみてください。エペソの4章の23節の頃にここにこう書いてます。またあなた方が心の霊において新しくされって書いてます。心の霊において新しくされるって何を言ってるかっていうと、さっきから見てきたように救いに預かるというのはその人の心が新しくされる。神は心に働くんです。心に働かれることによって私たちには新しい考え方が出てきます。考え方が変わるということです。私たちは正しい神が喜ばれる動機を持って生きていこうとするんです。そこから新しい神が喜ばれる行動が生まれてくるんです。お分かりになります？皆さん、私たちの問題は心なんです。なんで悪いことを考えたりするのか、なんで悪いことを言ったりするのか、なんで悪いことをしたりするか、すべての問題は生まれた環境じゃないんです。育ってきた環境でもないんです。我々の心なんです。誰からも教えられなくても私たちはそういう思いをみんな持ってます。私たちは子供たちにいい人間になりなさいと、正しい人間になりなさいと教えなきゃいけない。なぜかというと私たち生まれながらにそうでないからです。世の中の宗教は私たちの行動を変えてくれるかもしれない。でも心を変えることはできない。聖書が教えていることは、私たちを作ってくださった創造主なる神はあなたの心を変えるって言ってるんです。心が変えられることによって私たちはその新しい心から新しい考えが生まれてきます。新しい願いが出てきます。新しい動機を持って生きようとします。そしてそこから正しい行動が出てくるという話です。ですからこうしてパウロは御言葉を通して私たちに救いに預かることによって心の霊においてあなたは新しくされるんだと。だからイエス様を信じて救いに預かった人たちは神が喜ばれることを行っていきたいという、今まで持ってもいなかったような新しい願いを持って生きていきたいという、そういう思いが自分の心の中に存在していることに気づくわけです。しかも24節見てくださいます。続けて、真理に基づく義と正を持って神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。見ていただきたいのはね、24節の初めに真理に基づく義と正を持って神にかたどり作り出されたと書いています。かたどり作り出されたって、つまり救いというのは神が新しくあなたを作り変えてくださるわけですが、神に似たものとしてあなたを作ってくださるということです。あなたが新しく作り変えられるんですけど、そのモデル、その模写は誰かっていうと神だっていうんです。神に似たものとしてあなたを神は作り変えてくださるっていうんです。だから皆さんいいですよ、聖霊なる神様が与えられて、その聖霊なる神様があなたのうちに始められた働きっていうのはあなたを栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えていくって、そういう働きを始めたんです。だってあなたは作り変えられたんです。確かに創世記を見たときに神はアダムを神に似たものとしてお作りになった。完全なものとして、罪のない完全なものとして作られたんです。しかしアダムが罪を犯すことによって我々人類も同じように罪あるものとして生まれてきました。しかしイエス・キリストを信じることによって、罪の許しをいただくことによって、私たちはもう一度新しく作り変えられるんだって。そして新しく作り変えられた私たちはイエス・キリストに似たものへと神によって変えられていくって、そのことをこの24節で、義と正をもって神にかたどり作り出されたんです。それが私たちの聖書が教えてくれる救いなんです。で皆さん、神はあなたを全く新しく作り変えてくださる。 神に逆らってきたあなたが神に喜んで従うものへと作り変えてくださるんです。今日のテキストにもう一度戻ってください。神がこうして私たちを新しく作り変えてくださった。そして神に似たものとして作ってくださった神は私たちをイエス様に似たものに変えていこうというその働きを始めてくださった。じゃあその中にあって私たちが注意すべきことは何かっていうと、2節のところ、6章の2節にあるように、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうって。つまりパウロが言うことは、もう私たちは罪から救い出されたもの。そんな私たちが今までと同じ生活をどうやって行い続けることができるかと言っているんです。クリスチャンである皆さんは、悲しいことに、イエス様を信じた後も信じる前と同じような罪を犯すものです。まあ、そのことに皆さんお気づきになっていらっしゃる。でも何が変わったかっていうと、今まで罪を犯したって別にそんなに抵抗もなかったし、まして神の前にそれを告白しようなんて思いはなかったです。でもイエス様を信じることによって何が変わったかって、今まで平気だったことに対して我々は神の前にこれは大きな罪だと、神にそれを告白しようという新しい生き方が始まった。当然私たちは罪を犯さない人になりたいし、罪から完全に解放されたいと願っています。でその日は来ます。栄光の体を私たちに与えられた時に、その時に私たちは罪と完全に永遠に決別するんです。その時までは罪との戦いがあります。同じ罪に敗北することが何回も繰り返されます。ですからクリスチャンの生活を別の表現で表すとしたらこういう表現です。クリスチャンというのは日々自分の罪を神の前に告白しながら生きる者たちです。でしょう皆さん、そうやって皆さん生きてらっしゃるはずです。罪から離れたいし、罪に 100% 勝利をいつも得たいと思っていながら、現実はというとそうじゃない。神もそのことをご存知なんです。ですから私たちにその罪を告白して歩んでいきなさいと。ですから我々新しく生まれ変わった者たちの特徴というのは、いつも神の前に自分の罪を告白しながら生きていく者たちだって。そして私たちは罪に敗北しても、今まで神に逆らってきた、神を悲しませてきた、そういう生き方を私たちはこれまでも同じように、これまでと同じように継続したいと思わない。なおもその中に生きていられるでしょうって、このように2節に書かれています。なおも、依然として今なおってことです。生きていられるでしょうって、生活するとか暮らすということです。そういうことがもうできない、今までと同じように生きていることはできない、心の中に抵抗があるんです。それは罪から離れていきたい、神に喜ばれることをしたいという新しい願いを信仰者は神からいただいたからです。で皆さん、確かに我々は日々の生活においてこうして罪との戦いがあります。そして罪に対する敗北を我々は何回も何回も何回も経験しています。でもね皆さん、このローマ書の6章でパウロが教えてくれたように、あなたや私には神から力が与えられているんだってこと。あなたに与えられた力がどんな力なのか、それはイエス・キリストの復活を見ればわかるって。イエスはあの死者の中から蘇らされた、その力が、その神の力があなたには与えられている。その力を持って私たちは新しい歩みを成していくことができるって言うんです。ですから罪の告白だけじゃない。私たちの歩みってのはこういう歩みです。御言葉を通して神がこう生きなさいと言われたことに対して、分かりました、神様、そう生きていきますと。助けてくださいって。神様、分かりました、あなたが望んでいることが分かりました、そうやって私は生きていきますから助けてください。こうして主の御心に従う決心をし、それを可能にしてくださるこの神の力をいただきながら生きていくんです。これが我々信仰者の生き方です。ちょうど主イエスキリストが蘇った後、これルカの福音書の中に出てくるわけですけれども、エマオ途上のエマオに向かっていた二人の弟子がイエス様と時間を過ごしています。 そしてその後彼らは自分たちと一緒にいた方がイエス様だって気づいた後、何をしたかというとエルサレムに飛んで戻ってきます。だいたい11キロぐらい離れたところです。エルサレムから西の方に向かっていくんです。そこで彼らはもう一回エルサレムに戻ってきます。そしてそこにいた11の人たちとその仲間たちと一緒に時間を過ごすんです。悲しいことに、イエス様の弟子たち、イエス様からメッセージを聞いていたにもかかわらず、実際にイエス様がよみがえった時にそれを信じることができませんでした。女たちが墓に行ってイエス様がよみがえったということを告げても、人たちは信じることができなかった。イエス様から直接メッセージを聞いていたのに、彼らはそれを受け入れることができなかった。ちょうどこの11人の人たちが集まって、また仲間たちが集まっている時、イエス様が現れて、そしてこうあります。聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の若がよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられるって。イエス何をしたかということ、こういうことです。これ最後です。イエス・キリストは忍耐をもってこの人たちに繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、ご自分が人となった神であり約束の救世主だということをお話になった。すぐに悟らなかった彼らも徐々にそのことを確信するようになるんです。そして彼らがその確信に至ったときに、神様が何を彼らに命じたのかって言われたことは、この救いがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられていくって。そしてこう言うんです。あなた方はこれらのことの証人ですって。彼らが証人として、キリストの証人として出ていくために、彼らに必要だったのは神のお言葉を信じることでした。イエス様をよみがえることによって、神がおっしゃったことは必ずそうなるんだ、その確信をもたらした。そして今その確信に達した彼らに対して、じゃあいいですかと、出て行きなさいって、出て行って、この素晴らしい救いを知らずに神に逆らいながら永遠の地獄に向かっている人たちに救いがあることを伝えなさいって。神は救いをもたらしてくれるんです。神はその人を新しく作り変えてくれるんです。その救いがあるから、そのメッセージをあなたが語るんだって。このメッセージを聞いた後、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていたとルカは締めくくってます。彼らは喜んだんです。なんでか、死に打ち勝ち、その死からよみがえった神がいつも自分たちと共にいるからです。私たちは死んで終わらない、この神と共に地上にいても、そして永遠に共に過ごすからです。その神が私たちに復活のその力を与えてくださったからです。神が共にいて、その共にいてくださる神はイエス様をよみがえらせた方であり、そしてその方が私たちに務めをくださった。しかもその務めを我々はこの神の力を持ってなすことができるって。だから彼は喜んだんです。神に使っていただけることね、信仰者の皆さん、あなたいかがです。イエス・キリストの復活というのは歴史上の事実であり、そしてその復活によって人々は変わってきました。世界は変わったんです。そしてあなたはその祝福に預かった。何を神があなたに期待していらっしゃるかお分かりになったでしょう。この福音のメッセージをあなたが語っていくことです。救いはあるんです。救いは与えられるんです。それを語るのはその救いに預かったあなたです。どうか福音のメッセージを携えて、 このイエス・キリストは私たちの罪を許すために来てくださった唯一まことの救い主であること、その救いをいただいたあなたが語ることです。どうか主の助けを仰ぎながらその務めをしっかりと果たしていきましょう。父なる神様、今日私たちこうしてあなたの復活を記念してそれを祝うこの日に、今一度こうして御言葉をいただくことができたことを感謝いたします。イエス様よみがえられました。そして神がイエスを死からよみがえらせたその力が我々信仰者に与えられ、その力によって新しくされたものとして救いに預かったものとして歩むことができるんだとあなた教えてくださいました。どうかその力を仰ぎながら、助けをいただきながら、あなたが喜ばれること、あなたが命じておられることを行っていくことができるように私たちを助けてください。この愛する兄弟姉妹方の信仰を強めてくださって、どうかあなたの御栄のために一人一人をお持ちくださいますように、弱った心を励ましてください。絶望のその心を希望で満たしてくださるように、あなたは今も生きてらっしゃる、そして私と共にいてくださる、この素晴らしい真理を感謝し、この恵みを感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。